おはようございます。働く人に送る精神分析チャット第1053回をお送りします。はい、9月の13日金曜日、7時19分です。相変わらず全然普通に暑いんで驚くんですけれどもね。つまりなんで僕がこの気温の話をするかというと、これを撮る場所に差し障るからなんですよ。毎日不思議なんですよね。今、収録開始37、8秒ってところなんですけど、なんか気がつくと40分とかが経過していて、自分でも多分なんかこう、眠いからこういう状況になってるんじゃないかっていうぐらい、よくわからんのですよね。何喋ったのかも、終わった後はほぼ完璧に忘れるんで、だからすぐタイトリングしないと、もうタイトルをどうつければいいのか全然わからなくなってしまうんですよ。喋ってて、本当に。まあ、それだけわかりにくいことになっちゃってると思うんですけど、申し訳ないんですけどね。でも今日は、まずはお知らせしておきますが、9月15日、つまり明後日か。明後日大丈夫か。まだ何の準備もしてませんからね。でもまあ、明日にはすごいするだろうという、なんかこう感覚はあるんで、するんですけどね。こういう感覚があってしなかったことって、今まで生まれて一度もなかったんで、多分するんですけど、まあ14日には終わっているだろうとは、まあ終わってなくても15日の朝には終わるんで、別に何の心配もないんですけれども、でも、まあタスクシュートだからね、今回は、テーマがですね、タスクシュートとはいえ、そうそう。昨日サンチャレの方にお題をいただきまして、このお題は絶対いいと思ったんですよ。脱線して、そこに、まあ、なんちゃまかな、のめり込んで、で、仕事なりに戻ってこれなくなると。まあ、生活でもいいんですけどね。という話をどうすればいいか。まあ、これタスクシュートに直接関わらない部分もある気も、まあ、タスクシュートって脱線には強いんだけど、そうは言っても脱線心理を強制する能力とかがタスクシュートにあるはずがないので、そんなのがあったら人権問題だと思うんで、ないんですけどね。でもまあ、その対策というのは考え、というか自分はできるんだよな、それ、言われると見るとっていうのを思いって言われてみてですね、わかったんですよ。答えはわかったんですね。問題はこの答えをどう応用するかっていう、答えはですね、もう答えってのはおかしいよね。答えは言い過ぎだと思うんですけど、僕がどうやったかと、どうやって確実にそれを止めようとさえ思えば止められるかっていうと、これはもう一つなんですよね。他者性なんですよ。まあその場合、他者が介在するケースももちろんあるんだけれどもですね、他者性なんですよね。他者が介在することが常に必須だってことになると、一人でいるときは、つまり歯止めは効かないことになるんだけど、一人でいるときも歯止めは効きますからね。歯止めという言い方しか、うまい言い方できないんで、歯止めって感じが全くしないんだけど、でもまあ、脱線しますよ、私も。しょっちゅうですね。ハンザと言わずとも、千葉ロッテとかに脱線するんですよ。あるいはゼルダの伝説攻略サイトとかね。ゼルダの伝説攻略 YouTube とか。もうすごい脱線したくなるじゃないですか。攻略中はね。でも、気がつくと仕事に戻ってるんですけど、そこにあるのは他者性なんですよね。だからまあこれはナルシシズムの問題なんだなっていうことが、で、ナルシシズムっていうとまた皆さん、鏡を見てうっとりっていうことに、どうしてもそのイメージが抜けないから、言ってることがわけわかんなくなってくるんですけど、そうではないですね。そこに他者性がなくなるとナルシシズムだってことなんで、他者性がなくならなければいいわけですよ。で、まあ、他者性がなくなることに没頭とか喜びもあるんで、そこのところにちょっとウィニコット的な話になってきたな。難しさがあるんですけど、でも、やっぱ他者性がないとですね、私だって多分歯止めは効かないと思うんです。で、これは他者じゃないんですよ。他者はずっといるわけじゃないんでね。他者がずっといたら困りますから。他者がいれば他者性は普通の人間なんで私も容易に得られますが、誰もいない時の他者性ですよね。貸切バスでも他者性はありますよね。ないって人もいるかもしれないけど、そこのところだなって私は思うんですよ。心理的にはね。まあだから、そういうことを考えます。まあ考えるっ って言っても考えると答えが出るというのかっていうと、そこもまた非常にややこしいんですけど、今ちょっと場所を移動しました。これほんとね、場所問題って深刻ですね。こう暑いとね。はい。ではですね、すいません。ちょっとまた場所を移動した関係で。まあ、9月15日に、あさってね、その話を面々させていただこうと思います。まあ、その方にはですね、はい、お題いただいたし、招待しちゃおうかなとか思わなくもないですが、まだちょっと、それを僕が覚えていればってことですね。もう、なんて言うんだろうな、今やってることって本当は、記憶の彼方に飛ぶんですよね。今やってるこの時間帯、7時、早い段階じゃないですか。僕まだ5時間ぐらいしか寝てないから、6時間ぐらいは寝たか、でも5時間ぐらいだな、5時間半ぐらいなんで、多分この感覚って保持するのが難しいんですよ。まあまあ、言い訳がましいですけどね。で、この、まあ普通のセミナーなんですけど、そういうふうになぜか世の中では答えがたいことになっている、でも答えられないはずの全然ない話をですね、なるべく大量に答えていきたいと思いますんで、後ほどご参加いただく方にですね、もうこれだけはなんとかしろっていうのを、まあ、なんとかできるとは限りませんよ。なんとかできるとは限りませんが、これだけはなんとかしたいっていうのをですね、ちょっとお題募ってみようかなと思う。全部には答えられないかもですけれども、思っております。現段階、早割りみたいなのかな。割引はできてませんけどね。まあ、そんな感じのことを、考えました。この他者性って言われてもね、それはそれで困ると思うんですよ。でももう、なんちゅうのかな、やっぱ魔法の杖ではないってことなんですよね。他者性ってのは僕は、すごく大事なポイントだとは思うんだけど、こうすれば得られるとかいうものとは確かに違うと思うんですよ。ただそれは、不可能では決してないと思うんですね。っていうのは、他者がいるから他者性じゃないから、他者いなきゃダメってことになっちゃったら、なんかこうね、同居する人を見つけるのが先って話になって、非常に困りますよね。そうではないはずなんで。だってですね、貸し切りに近い電車の中だからといって、やっぱしないことってあるじゃないですか。家ではしても。それは他者性を意識してるからですよね。そこに他者が来る可能性とかだけではないと思うんですよ。まあまあ、そんなようなことを、もう少し分かりやすくちゃんと話すようにします。で、今日のお題なんですけど、ですね、今日のお題は、まあ、2冊の本なんですね。で、2冊の本の詳しく喋ってる余裕はないので、さすがに40分ぐらいじゃ。1つが最近出た雨の日の心理学。これが東畑海斗さんの書いた、まあ、話題の先生ですね。で、もう1つが、精神分析の歩き方。これは山崎隆明さんが書いた。この番組ではおなじみの方ですね。で、この本二つを読むとですね、精神分析というものが、まあ、なんとなくは絶対わかるはずっていう。で、このタイトルがね、また、なかなかなんですよね。精神分析の歩き方一冊で、ことは足りそうじゃないですか。でも、精神分析の歩き方ではですね、本題入ってますからね、すでにね、僕はこういう入り方しちゃうんですけど、精神分析の歩き方は、精神分析そのものについての記述は、本の厚さの割には少なめなんですよ。というか、よく十分わかるようには残念ながらなっている感じがしないんですよ。私あの本はすごい推しなんだけれども、それは、まあ推しじゃないんだよね。だからね、私はあの本面白いんだけど、一般的にはどうなんだろうっていうのはどうしてもあるんですよね。ていうのは、ターゲット読者って僕あんまりこの言葉もあんまりいい言葉ではないと思いながらも、やっぱ多少は大事で、ターゲット読者がですね、こう変化していくんですよね。ブレるってのとはまた違うんですよね。変化していくんですよ。で、最初は間違いなく自分はターゲット読者だったんだけど、いつしか外れてしまうんですよね。ここを、僕は外れてもいいんですよ。なぜなら僕はなんちゅうんだろう、これは。もうなんかね、病理なんですよね。病理は言い過ぎだな。あたかも僕は心理学者かのような面をして読めるからなんですけど、違うからね、僕。心理学者じゃないんで。精神分析家の卵とかでも全然ないんで。 まあ、一生ないと思うんですよね。臨床心理士の卵でもない。これも一生ないと思うんですよ。そういう、でも人間向けにターゲットがね、とこう切り替わってるところがあるんで、元に戻ったりもするんですけどね。これをどっちも僕は、持ってるから、持ってないんだけど、持ってる つもりに平気でなって、ほぼ持っているという誤解をして生きていきましたから、ずっと。だから、この本を読んでも面白い。でも、全然自分は臨床心理士になる気もなければ、なりそうもないし、そういう、あたかも臨床心理士のように振る舞ったこともないぞっていう人が、あれを読むと、この本誰に向けて書いてんだろうみたいな気持ちになると思うんですよね。でもこれはまあ推測ですけどね。なんて言うんですかね。確かにあれは精神分析の話を書いてるんですけど、どっちかっていうと、その精神分析の、なんて言うんですかね。日本の歩き方って書いてあるんだけど、世界の歴史が書いてあるみたいなノリなんですよ。ちょっとこの言い方はおかしいんだけれども、確かに日本は出てくるし、日本を世界史的に見るとこうだよねってのはわかるんだけど、日本の中身についてはあんまり、特に現代日本の中身みたいなものについては、ほぼ触れられてないみたいな、そんな感じなんですよね。でも日本の歩き方って書いてありますっていう感じ。なんつうんだろう、そういう捉え方で精神分析を書く人って今まで確かにいなかったんで、面白いんですよ。でもそれは精神分析の中身、内実がわかるというんではないんですよね。むしろ精神分析とが、なんか日本の中でどういう位置づけになっているかみたいな話が歴史的に解き明かされていくみたいな、こう、縦割りなんですよ。縦軸って言ったらいいのかな。時間軸なんですよね。で、雨の日の心理学、あれは精神分析を平易な心理学っぽい言葉で書くと、まあ、心理、ケアって書いてますけどね。ケアとセラピーという非常にこうなんか馴染み深い、まあ、田尾畑さんの、まあ、お箱ですよね。の流れの中というのかな。そういう語りで精神分析を書くと、ああなるんですよ。ああいうことできるのは今、田尾畑さんしか僕はいないんじゃないかと。あれね、多分結構批判されてると思うんですね。もうこれは僕はその種の批判読む気は別にないんで、読んでないですけど、昔ですね、私が大学の頃か、その直前ぐらいか、入る直前ぐらいか、ソフィーの世界、大学の頃かなっていうですね、哲学の啓蒙書がですね、ものすごく売れた時代があったんですね。とてもいい本だと私は思うんですよ。で、あの本すごい批判されていて、うちの大学の哲学科の先生も批判してたんですけど、そういう目に合うんですよ。売れる啓蒙書、わかりやすい啓蒙書は。まず第一に、俺でも書けたのにって思いを絶対抱かせるんですよ。大学の先生に。知識の上ではきっとそうなんですよ。でも、俺では書けないんですよ、ああいう本。なんでなのかは難しいんですけれども、わかってることを、分かってない人が分かるように、まあ現実にはそういうことが起きるか分かりませんけど、分かっている人が分かっていない人に分かるように平明に書くっていうのは実に難しいことなんですね。だから俺でも書けるのにというふうに考えてイライラしている人はよくそれはそれで批判されるんだけど、僕はああいう人には同情するんですよ。どっちかっていうと。これはね、僕昔スキーのインストラクターやった時に痛感したんですよね。滑れる私が滑れない人を滑れるようにできたら、それはもう相当の能力なんですよね。で、そんなことは僕にはできなかったんですよ。滑れない人を滑れる私が滑れるようにするっていうのはね、自分が滑れるようになることとはまた全然違う能力、全く無関係ではもちろんないんだけど、ものすごい違う能力なんですよね。だから私は、人に物を教えるっていうのは、なんていうか、仕事でなければやんないことだなっていうことを、痛感して、娘とかに何かを教えることは、基本あんまり、極力避けるようにしてるんですね。嫌がられるのはなぜなのかっていうのがよくわかるようになったんですよ。娘がどうしてもっていうから、しょうがなく泳ぎだけを教えてあげたんですけど、その時ももう、泳げる私が泳げない娘を泳げるようにするっていうのはですね、まあ、娘だからできるんだなっていう感じがするぐらい、困難なんですね。だから批判されるんです。ところが多くのっていうか、できる人はやっぱり、できない人をできるようにすることは自分にはできる。これできる感覚がなかったら多分その人できないから、できる感覚が大事なんですよね。できるって思うんで、 出し抜かれた感が絶対あると思うんですよ、そこにはね。尾形さんなんて、まあ、若くはないんだけど、業界の中ではお若いから、多分絶対言われるだろうなとは思うんだけど、まあ言われるのはなんとなく見え見えな話なんで、まあいいやっていう、まあいいやって、僕が別にまあいいやってことはないんですけど、要はそういう意味では、いい本なんです。ソフィーの世界とはまた違いますけどね。で、雨の日の心理学は結構そうは言ってもすごくてですね、よく読むと、よく読むと結構よくわからんことを割と平気で書いてあるなっていう話。全部言ってると、営業妨害になりかねないし、そもそも全部は言ってられないので、一つだけ出すとですね、僕、タナトスって言葉がわかんなかったんですよね。死の本能とか死衝動とかって昔書いてあったんですけど、そんなのあるだろうかってのがまずあったんですよね。確かに人は、起死念慮抱くけど、だけど死の衝動っておかしくないっていう、私やっぱり高校の生物では全て生き物には2つの本能があるって、まああれもね、当時は感銘を受けたけど、今思うとなんか何ていうのかな、人間の言い分だよなって思うんですけどね。要するに個体の維持と種族の維持、性欲と、まあ一人個体が生き延びたいという気持ちですよね。つまり性にしか向かってない、性欲か性欲みたいな、ね、生きる欲求か性の欲求、これはわかるじゃないですか。まあなんとなく、なんとなくなんですけど、まあ動物はまああるよねそれっていう感じはしますよね。実は動物は生殖をしないというような生き物もいなくはない気もするんですけど、まあ分裂さえすればいいみたいなね。でもまあ一応そういうことになってるんだなっていうことで話は納得できる。死の衝動って何よって感じがしますよね。死にたくなるってことなのって、確かに死にたくなる。だから起死念慮って思うんだけど、普通の動物って死にたくなってなさそうじゃないですか。いわゆるこう、そうそう、起死念慮なんて抱かないと思うんですよね。だから死の本能って何なのって感じがして、タナトス、エロスはわかる。エロスとタナトスって言うんですけど、まあ、愛と死みたいな感じになってきますけど、わかんねえと思ったんですね。私は長らく全然わからんと思う。フロイトの中でもとびきりわかんない概念の一つのだったんですよ。ペニス戦法とタナトスはもう本当に一番受け入れがたいなと。まあ私は凡庸な人間なんで、発想がやっぱり平凡なんですよね。と思ってたんですけれども、最近ですよね。だから長らくここは放置してたわけです。よくわかんなかった。いろいろと納得のいく話が増えてきたけど、それこそ山崎さんの本とか読んで増えてきたけど、結局よくわかんないと。で、なんとなくわかってきたっていうのが、本当にここ最近で、妄想分裂ポジションのことだって考えると、なんとなく納得がいく。なんとなくその辺はですね、メラニー・クラインが強調してたんで、死の本能をもっとフロイトより強調するという、僕からすると、いよいよ意味のわからない方向に走ってたわけですけど、彼女は。そのところからでも、メラニー・クラインって言ったら、やっぱり妄想分裂ポジションって感じが、まあ、抑うつポジションですけど、あるので、妄想分裂ポジションのことっていうふうに考える、そのところにおける攻撃性みたいなものを考えると、ああ、そっか、って感じがしてくるんですよね。私の、あえて無理やり説明的に訳すとですね、死をも辞さないって感じ。でもこれがですね、確かに、なんていうんですかね、妄想分裂ポジションって要するに、赤ちゃんのポジションじゃないで、赤ちゃんのポジションなんですよね。PS ポジション。雨の日の死に学に PS と D で出てくるんですよ。すごいな、PS と D で出すんだ、みたいな感じで、大変、こう、感動したんですね。で、あれ、角川さんでしたよね。角川さんの、いわゆるビジネス書っぽい風を装って、PS と D を出してくるとは、みたいな感じって、ちょっとありますよね。妄想分裂ポジションとか言うなら、まだ、それでもちょっと、どうかなって感じがするんですけど、PS と D なんだ、みたいな感じで、しかもなんかこう、クラインガーとかですね、ウィニコットガーとかは、結構比較的最小限に抑えられてるんですよ。まして、他の人の名前は出てこないですよね。ビヨンが出てきたか。ビヨンは出てきたかな。ビヨンが出てくるっていうのもやっぱすごいですよね。 そうそう出てきませんよ。ビジネス書に、ビヨンは。まあ、グラインだって出てきませんけどね。だから、この3人以外の名前が出てくると、一層こう、挑戦的な感じがするんですけど、まあ、それはね、あれなんですけどね、別に、全然出てきてもいいと思うんだけれども、この辺がやっぱり数式を、ビジネス書に入れちゃダメだ論と似ているんですよね。数式入れると、重版が1回分減るみたいな、そういう嘘臭い、本当臭い話があるんですが、まあまあ、いいや。つまりそうやって、私が思うに、やっぱ死をも辞さないなんですよ。これがね、これが、私自身のですよ。PS ポジションってことを意識したときに、ああ、なんかもう本当に自分、幼いわって思う。50にもなって、死をも辞さないとかって言い出すわけですよ。例えばなんかね、奥さんに皿が違うとか言われて、ちょっと、口調が厳しくなると、もう死をも辞さないとか、差し違えるとか、非常にこうですね、子供っぽいんですよ。要するに、これはやっぱり。僕はどうしてもこの PS ポジションは、やっぱり幼児的だと言わざるを得ない気がするんですよね。ある種のこの心理状態に入ってる人にそれを言われる、そういうことを言うのはもう本当危険なことぐらいなんで、プライドに関わるんで、いつもこれ幼児的だと思うに、心の奥底で幼児的だと思うにとどめようとは思うんだけど、そんなに、でもこれ収めるのが比較的辛いじゃないですか。だから僕はやっぱりこうね、卒業は一生できる気がしないと思うんですよね。PS と D だっていう、矢印は両向きになっているっていうのをすごくこう感じるんですよ。行ったり来たりする。なんかね、こう、PS から自分が一生 PS を抱えてるくせに、僕は成長動機って言葉がやっぱり非常に苦手なのはですね。だって、人間すぐ差し違えたがるじゃんって。多分そうだと思うんですよね。だって僕は、人生長く生きてきて、須崎さんはおとなしいとか、自分を押し殺してるって言われることは多々あっても、合法雷楽だとか言われたことはないわけですよ、私は、はっきり言って。自分の思うことを、バンバン平気で言うよね、みたいなことは言われてないで生きてきてるんですよ。でも僕は PS に振り回されていると感じることが多々あって、で、後になって、ああ、よかった、差し違えないでって感じなわけですよ。こういう人間がですね、成長とか してないだろうって思うんですよね、やっぱりね。こんなのは1歳児の時の気持ちに違いなく、もうお母さん絶対、倒すみたいなね。それは多分、ミルクをくれなかったからとか、なわけじゃないですか。でも何も変わってないと思うんですよね、私はその時から。少しも成長できている気がしない。いや、D は獲得しましたよ、もちろんね。抑うつポジションは獲得したけど、D なんて、まあ、普通獲得して当たり前っちゃ当たり前じゃないですか。ごめんね、お母さんみたいなやつじゃないですか。そりゃ、ありますよね。うちの子にだって、多分、見た感じ、3、4歳の時にはすでにあった。そこからは僕はね、ほぼ、これといった進歩は見られないと思うんですよね。自分にしても、娘にしてもですね。英語ができるようになるとかは関係ないと思うんですよ。そんなのはだってアメリカに生まれりゃ、4歳児だって英語は獲得するわけですから。そうそう人間成長しないなっていう感じ。D は確かに、PS 一辺倒だったところからすると、強速の進歩だと思うんだけど、まあ、D から先は、なんかこう僕が思うにですね、見るべきものはほぼないなっていう感じ。まあ、いわゆる、甘えの構造に出てくる自分があるっていう状態と、少しこう、なんていうのかね、延長線上的にそういう感じはありますけど、自己対象というものが、常にはないですからね、しかもね、自分というものが、メタ認知っていうんですか。僕あの言葉も苦手なんですけどね、メタ認知ではなくて自己対象だって思いたいんですけれども、まあ別にメタ認知でもいいんですけど、でもメタ認知なんてずっとしてるわけじゃないじゃないですか。本当にこうできてる時とできていない時があるじゃないですか。だからやっぱり D と PS で十分だって思うんですよ。なんて言うんだろうな。こう、関係を壊したことを食い入ることができれば人間十分だって思うんですよね、私はね。先日山崎隆明さんとの対談で、信田紗友子さんという方は、アダルトチルドレンを広めた人ですね。生きてれば十分だっておっしゃってたんですけど、それもそうなのかなとも思うんですけど、やっぱり私は、やっぱりそこは心理にバイアスがかかってるんでしょうね。 生きてれば十分だとは感じないですよね。食いることができれば十分だって感じがします。めったに食いなくていいと思うんだけど、でも食いる能力を持ってれば十分だって思うんですよね。まあ持ってなくてもしゃあないんだって、それは能力だとある意味思うので、能力だけではないかもしれませんけれども、能力の一種だとは思うので、なきゃないですよね。泳げない人は泳げないよ。別に泳げなくてもそれは全然問題じゃないと思うんですよ。今の時代、むしろ泳げる方が危険なくらいなんで。泳げると泳ぐ気になって溺れますからね。泳げない人は最初から水に近づかない。どっちがいいかって話ではないかもしれないけども、別に能力っていうのはなければない方がいいかもしれないとは思いますけど。まあまあ、そんな感じで、もう25分って気がつくと経っていて、今日はですね、少なくとも1回30分ぐらいで打ち切りますから、ここら辺でまとめたいぐらいなんですけど、雨の日の心理学を読むと、精神分析の中身っていうのが多分今一番簡単に、これか、藤山直樹さんの集中講義精神分析か、どっちかかな、みたいな感じですね。で、藤山直樹さんのは上下巻なんで、つまり2冊なんですよ。で、僕はそれよりは、今だったら雨の日の心理学と、精神分析の歩き方のセットで、そっちの方がいいような気がするんです。日本人だったら。っていうのは、日本の歴史が書いてあるから。藤山さんのは正しいんですけど、ある意味。世界の精神分析、まあ、ヨーロッパのですね、精神分析の歴史が書いてある。この3つ読むと4冊読むことになっちゃうんですけどね。それ読むと、まあ、一般人としては万全だと僕は思うんですけどね。一般ユーザーとしては万全だと思うんだけど、そこまではいなくていいかなっていう感じで、山崎さんのはつまりですね、その雨の日の心理学に相当する部分が、僕はやっぱあの本には本当はいるんじゃないかと思うんだけど、そうするとやっぱり上下2冊巻になっちゃうんで、諸著作で上下2冊巻出す人ってそうはいるもんじゃないですから、やっぱりしょうがないなっていう感じも今はするんですね。で、精神分析の歩き方は、私は信田さや子さんとの対談を経てから、聞いてからもう一回読んで、めちゃくちゃよくわかる気がしたんで、あの本はやっぱり、精神分析のことを知るには必要な本なんですけど、今の精神分析を知るには必要な本なんだけど、私たちが精神分析のことを知ろうって言った時に、知りたいってことは多分フロイトじゃないですか。夢判断が読めるようになりたいって感じがするんで、その場合には精神分析の歩き方を何回読んでも多分夢判断は読めるようにはならない。で、雨の日の心理学読んだとしても夢判断はなんか半分ぐらいしか面白くないような気が私はするんですね。なんかやっぱり、何なんですかね、これね。あの本から始まったんだけど、あの本はなんかゴールみたいな感じがするんですよ。まあ、こういうことだと思うんですよね。僕は、ベートーベンを聴いて、例えば、後期の弦楽四重奏まで理解できるようになったと仮にしても、楽譜って読まないじゃないですか。なんか僕は、フロイトって最近読むたびに、これは楽譜みたいなもんだって思うようになったんですよ。やっぱり研究する人が読むものであって、なんかこう、精神分析にかかったり、利用したり、あるいは、極端に言うと精神分析科であったとしても、まあ、科であれば別か。でもまあ、普通に臨床をやってるっていう人が別にフロイトって、面白がれるっていうことである必要は全然ないような何かなんだけれども、でもやっぱりここから始まったんだよな、みたいな感じがしますよね。私には。ずっとこの番組では、わけあってこれを出してるんですけど、でも、東方さんもやっぱり何回か出されるんで、私はすごくこう、なんかね、親近感が湧くというか、東方さん、仮病の話よく使われるんですよね。僕絶対やっぱりあれはドーラとアンナ王だって思ってるんですけど、東方さんがヒステリーだって意味ではないんですけどね。いや、だから余計そうなんですよね。現代っていう時代は本当に、このヒステリーって、なんとかこう、その言葉自体のイメージが悪すぎるんだと思うんですけど、特にこう男性のヒステリーって僕はすっごいこう、なんつうんですかね、ダメなんでしょうけどね、この概念を持ってくればいいのにって思うんですよね。とりあえず私は脅迫症っていうことにしておいてるんですけれども、全然違うんですけどもね、でも そうなんですよ、今の時代って。なんかですね、神経症のいろいろな方が、こう、ぐるぐる回っていくんですよね。そんな感じがすごいするんですよ。特徴的なのは、脅迫と回避と、やっぱちょっとヒステリー的な、そう打つって言ったらいかにも言い過ぎなんですよね。そうじゃないんですよ。って思うんですよね、私は。まあ、少なくとも私が考える領域ではですね。で、こういうことって結局フロイトが初だけど、雨の日の心理学にはバッチリ書いてあるし、で、どうしてヒステリーがじゃあ今言っちゃダメなのみたいな話を知るには、精神分析の歩き方がいいわけなんですよ。でですね、まあ、ここで終わりにしてもいいと思うんですけど、やっぱりなぜか40、30分で終わらないんですよね。一見したところってのもおかしいんだけど、雨の日の心理学一冊で良さそうに思う人も多いと思うんですよ。でも、あの本読み終わった時にですね、まあ、最後まできっちり読んだ場合なんだけど、彼って、十畑さんは、まあ、これは十畑さんの、得意技なんですけれども、臨床心理士だって、いうか、心理士って書いておきながらですね、そして、白金高輪カウンセリングルームっていう、まあ、彼の、所属しているのか経営しているのか知りませんけれども、言葉まで、本の中に出てくるのに、あれですよ、要するに、本の袖とか、プロフィール欄じゃなくてってことです。白金高輪カウンセリングルームってすごいじゃないですか。地名にプラチナが入ってるっていうところでカウンセリングルームできる人って、まあ、やっぱそうはいないと思うんですよね。で、もう、あの本読んで、いや、じゃあちょっと十畑さんに見てもらおうかなって思ったと仮にした人がですね、あれでも十畑さんに見てもらうことできるのかなって思うかもしれないじゃないですか。この感覚が、どうして発生するのかっていう話は、あの本の中には一切出てこないんですよ。まあ、この感覚発生するかどうか知りませんが、僕には発生するんですよ。自然発生的に。心理の話とか、十畑さんはあの本の中でセルフケアって書くんですよね。僕らついついそっちに走りません。ライフハックなんていい例ですけど、カウンセリング受けようかなって十畑さんも書かれてましたけど、思わなくないですか？あ、ちょっと最近調子悪いなってなった時、大畑海人っていう人が、なんかお医者さんみたいな格好をして、私たちの悩みを聞いてくれたり、心理的診療相談に乗ってくれるって感じしなくないですか？私はしないんですよ、あんまり。いや、これだと営業妨害になりかねないから、やってると思いますよ。ただ、ピンとこないんですよ。でも、医者って逆じゃないですか、お医者さんって普通。耳鼻科とか歯医者に行くのに、前に本読みます。ちょっと歯の調子が最近悪いからセルフケアしようかって思わなくないですかね。割とすぐお医者に行きますよね。ここの関係がなんで逆なんだろうって感じが、まあ、お値段のことももちろんあるんですけど、でも1回や2回なら、少々高くったって10万円とかじゃダメですけど、6、7千円なら不可能じゃないじゃないですか。まあ、6、7千円で1回で果たしてどういうことがあるのかわかりませんけど、でもまあ、不可能じゃないじゃないですか。実際、整体の高いところなら行くと思うんですよ。で、本書いている人の本読んで、うわぁ、こんなに腰痛良くなるんなら行くわみたいにして行くと思うんですよ。なんでこれが心理には適用されがたいんだろうっていう、心理相談って一体何をするところなんでしょうかっていうのが、実は、その内実について書いてあるにもかかわらず、雨の日の心理学を読んでも、そこのところがよくわからないと思うんですよね。世代によってはここでそもそも自分どうして精神分析ってものに興味持つんだろうという謎な疑問がね湧いてくるんじゃないかと思うんですよね。この番組聞いてらっしゃる方はもう僕がその辺のことを、散々繰り返し飽きるほどうんざりするほど喋ってるからそうは感じられないかもしれませんけど、私もよく考えてみると、なんでユンギアンだからみたいな、ユングとかに興味があるからって思うんですよね。十畑海人さんはユング派だってとか、破門されたとかよくわかんないことが書いてありますけど、そもそも十畑さんって立ち位置どういうことなのってなると、これはよくわからないんですよ。彼は民族セクターとかまで、しかも肯定的に書いてきますからね。民族セクターって例えば占い師とか生命判断のことを言ってますからね。 まあ私なんかも民族セクターかなって思うんですけど、私民族セクターって言われてみると、なんかその種の専門性を自分は欠いてるような気がするんですよね。だって僕占いできないし、水晶玉の中に何も見えませんから、なんか自分の手がぼやけて見えるだけですから、生命も生年月日も星占いも何一つできませんしね。私がやってるのは自己啓発って言われるかもしれませんけれども、お前何を啓発してるのかっていう、なんかただ雨の日の心理学の解説みたいなことをしてるのは自己啓発なのかっていうね、ここには、非常にいろんな問題、いろんななんていうのかな、いろんな何かがあるんですよ。昔で言うと、私は河合駿さんの本をなぜか読んでたんですよ。もうどうして読み始めたのか思い出せないんですよ、本当に。山のように読んでたんですよ。でも彼を、ユングだってことはもちろん知ってましたけど、精神分析家だと思ったことは一瞬もないです。つまりどういうことかというと、私は、まあ無理だったけど当時は、河合駿さんに心理臨床してもらおうっていう発想自体を持ったことがないです。僕、読み物として読んでました。どうしてこういうことが起きるんでしょうね。小野木慶吾さんとかは僕世代が違うからわかりませんけど、岸田修さんとか、ね、ちょっと違うところで、名前が出てこない。信じられない。あれですよね。めちゃくちゃ本をいっぱい書かれた人ですよ。あの人にはなんか相談しに行ってもいいような気がちょっとしちゃうんですけどね。最近で言うとあれかな。樺沢志音さんとかね。精神分析。精神科医ですね。精神科医の樺沢志音さんとか。まあ、なんだろうな。心配症の心理学とか書いた人じゃなかったかな。でももう今ではですね、そういうタイトルの本も違う人の名前が出てくるぐらい、ちょっと、なんていうんですかね。大丈夫。大丈夫。なんかそういう本をいっぱい書いてる人がいらっしゃったんですよね。でも、まあ、やっぱり読み物なんですよ。これをどうしてなのか。東肌さんのも一歩間違うと読み物になる。そう書かれてもありますからね。セルフケアって読み物ってことじゃないですか。読んで元気になろうみたいな。ものすごく単純に言うとそういうことじゃないですか。読んで元気になろうって本に現代クライニアンが出てくるって、まあ、現代クライニアンじゃないかもしれないけど、ビヨンとか出てくるって結構不思議な話なんですよね。なぜなら一昔前の本なら必ずこの種の本に書いてあることって、読んだだけじゃダメです。できもしなければ分かりもしません。という本がなぜ出てるんだっていう疑問は湧くんだけれども、必ず書いてあったもんなんですよね。で、東畑さんは、もうわざとみたいに外してあることがあって、精神分析の本っていうのは、冒頭決まって構造について、治療構造論とかで書いてあるわけですよ。なんか、一室の中で、ソファーに、この時間と、形式を絶対厳守せねばならんみたいなこと、しかもなんか、これが直すんだみたいに書いてあるわけですよ。だから、東畑さんの本には、それ自体出てこないんですよね。どっちかが嘘ついてることになっちゃうわけですよ。もしあれで治るって言うんならね。でも民族セクターの話になってくるともう絶対出てきませんからね。昔のその治療構造論が書いてあるようなところに。いや、占いも効果があるんですとか、間違っても出てこないですからね。時代は変わったってことでもあると思うんですけど、この辺のことって、例えば河合駿っていうのはその場合、どっちの本にもほとんど出てこないじゃないかな。今回の東畑さんの本にも、東畑さんは河合駿さんのことは昔はよく言及されてたんですけど、スーパースターみたいに書いてたんですけど、多分今回出てきてないような、出てきてるかもしれないけど、決してそれほど重大な扱いではない。だって、ユングほぼ出てこないに等しいところがあるんで、クラインですからね、あの話、どっちかっていうと。っていうか、かなりほとんどの部分が。だいたい PS と D って河合駿さんの本にはほぼ出てこないやん。ま、出てこないと思うな。これってどういうことなんでしょうねっていうことが疑問にならないと思うんですけど、なった場合どうなるかっていうことなんですよね。なった場合。一体全体、河合駿さんって何だったんだろうみたいな、河合駿さんを読んでる私何だったんだろうっていう感じかな。河合駿さんの方に PS2D は絶対出てきませんから。まあ、絶対じゃないかもしれないけど、多分読んだ場合に出てこない公算の方がはるかに大きいと思うんですよ。 どっちもセルフケアの本じゃないですか。しかもどっちも精神分析だって、河合駿さんはところどころで自分は分析家だみたいなことを書きますから。で、この本番組でも時々お伝えしていた、例えば、平気で嘘をつく人たち。そこに精神分析なんですよ。あれ書いてる人。精神分析家で。精神分析というものをやってみませんかっていうふうに、登場人物の、患者さんたちを誘っていくんですよ。だからあれは精神分析なんですよ。あそこにも間違っても PSD なんて出てきやしませんから。まあこれは余談ですけどね。この辺のことが謎だ。なんかよくわかんないけれども、読む本によって全部読み物として読む、この、心理療法的な世界を、ただ心理療法の話として読むんならそれでいいんでしょうけど、少なくとも今回の雨の日の心理学のような本を読む人は、自分が悩んでるとか、自分が心理的に調子がおかしいっていうのを少しは意識して読む人はたくさんいると思うんですよ。その人たちに向かって、読んでも無駄だから、精神分析というのは受けなきゃダメなんですよっていう本が昔は主流だったんだけど、でもどこに行けば受けられるか、そもそも値段的にも現実的にも、とてもじゃないけど受けられないっていう人たちにそういう本が提供されている時代が長らくあったわけですね。かと思えば、河合駿さんのように、確かにそんな、なんかよくわからないストイックなことは書いてないんだけれども、まずはこうトルーデさんが出てきて、大地の母と一緒になるというのは危険なことなんだけど魅力があるんだみたいなことが出てきて、そしてこう永遠の少年の話が出てきて、トリックスターと、死と再生が出てくるっていうのを延々読んで、その中に非常にこう、そのことと関係がありそうな童話の話が、日本の童話とかグリム童話とかを交えてですね、いろんな本が出てきてですね、なんかいい話を読んですごく教養豊かになった気がするわって感じはするんだけど、で、どうすればいいのかとか、で、何が起こったのかとかは一切わからず、しかも、じゃあ河合駿さんにちょっと見てもらおうかっていう気に、なったとしても現実的にどうすればいいのかわかんないっていう状態の本が長らくあったわけじゃないですか。で、これもなんでなのかはわからないですよね。この本は一体誰向けのどういう意味を持った本なのか。読み物として読むだけで済むんならいいんですよ。それこそ阿川さんだっけ？エッセイみたいに。あの本にそういうものを期待しないでしょ。空耳あわわみたいなのを読んで、阿川さんのところにカウンセリングに行こうとかって別に思う必要は全然ないし、そんなことはどうでもいいことで、ただ読めばいいわけですよ。小説みたいなもんですよね。で、そういう時代が長らくあって、東畑さんの本読んで、どうしていいんだろうっていうのが、セルフケアをすればいいんだ。雨の日の心理学だから、この雨の日の心理学を自分に適用すればいいんだっていうんで、済むっていう場合はあると思うんですよね。それでいいんだけれども、そうじゃなかった場合は、どうしてそもそも、どこに行って何すればいいんだろうってなった時に、実は山崎さんの本が、山崎隆明さんの精神分析の歩き方が、多分今は一番役に立つ気がするんですね。この文脈をしっかり意識してないと、多分よくわかんないことになってしまうと思うんですよ。山崎さんの本を、読み通せば、少なくとも前半を読めばですね、白金高輪カウンセリングって何やってるところなんだろうっていうことに興味が向かうはずなんですよ。これに興味が向かないと、雨の日の心理学なんだぐらいな感じでもいいと思うんですけどね。それでもいいと思うんだけど、そこをどのように考えるかだと思うんですよ。私たち歯医者さんに行くときに、いや、この歯医者さんはクライン派だろうか、それともユング派だろうかって考える必要が一切ないじゃないですか。心理系は残念ながらそうはいかないような気が僕はまだするんですよ。だけど結局それにどの程度意味があるのかも含めてですね、そういうことも戸畑さん書いてるんだけど、はっきり言ってそこは分かりやすくはなってないんですよね。そこを分かりやすく書いてあるのが、まあ、分かりやすいかどうかは、人によって違うかもしれませんけれども、精神分析の歩き方の方がそこは分かりやすいなっていう話なんですよ、きっと。